面白くてためになるクマトレ、起業家プロデューサー相葉浩樹の笑う、泣く、教える、人生を楽しめる1分の学びと29分の楽談。はい、今日も始まりました。面白くてためになるクマトレ、起業家プロデューサー相葉浩樹の笑う、泣く、教える、人生を楽しめる1分の学びと29分の楽談です。改めまして、はちみつのみんな、くまこと起業家プロデューサー相葉浩樹です。はちみつっていうのはね、くまとれリスナーのファンの呼称です。中井くんはね、中井面って言ったり、オードリーはね、リトルトゥースって言ってるんですけど、くまとれははちみつと呼んでいきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。ということでですね、まず今日はですね、最近気になることについて話していきたいと思います。気になること、それはですね、納税についてですね。納税、皆さんどうして、はちみつたちは納税してますかね。おかげさまでですね、僕自身、起業して、10年以上ね、業績が上がっているんですけども、この間ね、中間納税を払ってください、6月末でね、中間納税を払ってくださいっていう通達が来ました。会社もですね、個人事業主も、昨年払った税金の半分をですね、中間納税という形で6月末までに払わないといけない仕組みになってます。でね、この額がですね、実は結構な額だったので、改めてね、税金について考えてみるって機会がありました。で、税金っていうのはね、誰もが納めている国民の義務ではあるんですけれども、税金をね、納めている側は会社や個人の収入によってね、変わってきます。なのでね、日本はね、税金が高いって思われる方もいると思いますし、富裕層の方はね、富裕層からたくさん税金を取ろうっていう仕組みになってますので、はちみつたちのね、皆さんの中にはきっと税金払いたくないなって思ったり、せっかく稼いだのになんで持ってかれるんだよってね、言った感情になったり、それからね、一生懸命節税をしようっていうね、思考になったり、いろんなことをね、考えたくなると思います。実はね、僕も起業を駆け出しの頃はですね、所得がね、そんなに多くなかったので、なんとかね、節税できないかっていうことを考えてました。で、その時に、じゃあ節税っていうね、のはいいんですけども、お金持ちの人や、もういっぱい納税をされてる方や、成果を上げてる人たちはですね、あと偉人の人とかは、一体税金に対してどのように考えてるのかっていうのをちょっと調べてみました。そしたらですね、ある法則があることに気づきました。それはですね、節税など何か抑えることに意識がいく人は、お金がそれ以上増えないっていうことに気づいたんです。税金はですね、払うものと考えてどんどん攻めて売り上げを生み出していこうって考える人はですね、その後会社を大きくしたり、事業をうまくいったりとか、大きな仕事を成し遂げたり、有名な会社になったりっていう風にしていってるってことが分かったんです。もちろんね、税金についてのね、考え方っていうのは賛否両論ありますし、お金持ちの方でもね、節税を一生懸命やってるっていう人もたくさんいると思います。だけども、ここで重要なのは、自分の強みに時間を使っていくという方がいいっていうことです。僕自身はですね、節税に時間を費やすんだったら、売上を上げる作戦に時間を使った方がお金持ちになれるって思ったんです。最低限ね、お金を守るっていうことに関してできればいいっていうことと、それがね、できないならば税理士さんに任せておけば、余計な神経を使う必要がなくなります。こんだけ抑えめなきゃとかね、抑えなきゃとかで、抑えようっていうと売上も抑えわってしまいますんで、そう考えるんだったら売上でから考えようっていうふうになったんですね。だけどね、まあもちろん政治家とかね、官僚の不正とかお金に関するニュースを見ると、税金ってちゃんと使われてんのかなっていうふうに思うかもしれないんですけども、一方でね、日本は、病院とかね、医療施設が安かったり、あと学校がね、安く行けたりとか、まああと治安ですよね、警察がいてくれて治安が良かったりとか、救急車なんかもすぐ来てくれたりします。そんなね、生きることに対してストレスがかからないっ っていう国っていうだけで、僕はね税金を払う価値はあるんじゃないかなと思っています。まあそんなね偉そうなたくさん納めてるわけではないんですが、少しね日本でやってることっていうのは意味があるんじゃないかなと思ってます。なのでね、もし税金払いたくないよってね思っても、無理にね節税しようって考えるよりも、まあ、さらにね売り上げ上げていこうとか、わからないことは税理さんに任せて聞くとか、そういう何かね、時間っていうものを有効有益に使って、やっていった方がいいんじゃないかなと思います。あとね経費をね有効に使って売り上げを上げるなんていう方法もありますので、そういった形でね、お金っていうものを、まあ、投資していくっていうね、時間とか価値に投資してみてはいかがでしょうと思っております。で、日本はですねさらに融資制度ができたりですね、起業家ベンチャーに今いろいろな、寛容な仕組みっていうのがたくさんできてます。ですので、国の恩恵をね、せっかく起業するんだったら国の恩恵をたくさん受けて稼いで国に還元していったらいいかなと思います。ちなみにですね、節税対策で僕の友人とかもドバイに行ったりとかシンガポールに行く人も多いんですけれども、そこに関してはですね、その人たちを責めるんじゃなくて日本のね仕組みっていうのをねしっかりしてほしいなと思います。結局ね経済を支える人が海外に行ってしまったら後で苦しむのは日本になってしまうので、税金をどうつくね、どうやって絞り取ろうかって考えるよりも、日本で起業するメリットを増やしてほしいなと僕自身は思っております。なのでね、節税ってもちろん大事なんですけれども、それよりも経費を有効に使って売り上げを上げていくってことを考えてみてください。ということで次のコーナーに入りたいと思います。クマと仲間たちの挑戦。人生は君が思うより楽しんでいいんだよ。アントレランドの教え子や招待するヒーローたちのインタビュー形式で見せるマイプロデュースデザイン。はい、このコーナーでは私の教え子さんを呼んでインタビュー形式で未来を語り合うコーナーです。ではゲストはですね引き続き株式会社ビュージン代表取締役であり欲張り酵素美人の創始者、そして欲張り元気玉の創始者でもある田辺美和さんです。田辺さんは36歳以上のもしかして更年期の方に独自の食リズムメソッドを開発し、腸活ご飯欲張り元気玉を軸に大人の食事トレーニングスクールを運営しています。そして天然酵母パンラボ代表岡本まどかさんです。岡本さんは5種類のパンを覚えるだけでたった3ヶ月で人気のパン教室やパン独自の販売ができる天然酵母パンラボというオンラインで学べるパン教室を主催しています。岡本さんは約2年間で北海道から沖縄まで100名以上のオンラインパン教室の先生を育て、全国にオンラインパン教室を広める実績の持ち主です。女性が自宅にいながら働ける仕組み作りに力を入れています。そして3人目、3ヶ月で自慢の天然酵母パンが焼けるようになる天然酵母パンラボ木下明美さんです。木下さんは自分のオリジナルレシピを作る、レシピを読む力をつけ、パン作りが自信になり周りの人を感動させるだけでなく、お仕事としてもスキルを活かせることができます。家族の時間を大切にしながら経済的に働きたい方に向けたパン教室を開催しております。3人はですね、過去2回先週先々週とですねインタビューしてきましたが、今回が最終回になります。改めまして田辺さん、岡本さん、木下さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
はい、前回のね放送を聞いている方はわかると思いますが、3人ともゼロから起業してどうやってねゼロから月商7桁を作ってきたのかっていう、そんな奇跡をね話していただきました。その続きをね話していきたいと思いますけれども、実際、その中でねやりたいことを形にしてきたわけですけれども、やりたいことをね形にするにはどうしたらいいかっていうのを改めて3人に聞いていきたいと思います。田辺さん、やりたいことを形にするにはどうしたらいいのか。
はい、実現させる道筋を描きることだと思います。ぶっ飛んだ未来を描いても絵に描いたの持ちではその未来は手に入ることは難しいですよね。だから、まあその未来を手に入れるためにどうやったらそこに到達するのか、まずはまあ自分で考えてみて、で私だったら相葉さんに相談しながら段取りを描き切ることをやります。
はい、ありがとうございます。はい、実現させる道筋を描き切るってね、なかなか 描いてこんな風になりたいなってそのままほっとく人が多いんですけども、描ききるっていうことをで分かんなければ師匠とかね誰か相談する人に聞いてみるっていうのも方法の一つじゃないかっていう話でした。ありがとうございます。岡本さんはどうですか。
はい、私もねこう先になりたい未来を決めることも、うんうん、ということだと思います。決めてるだけじゃなくてねこう周りの人に宣言することによってこう自分の行動も変わるし、あと周りの人からもねいろいろ宣言したことによって助けてもらえるとかいい情報がもらえるとかそういうことがね今まで経験上ありましたので、やっぱり決めてそれを周りの人に言っていく伝えていくっていうことが大事だと思っています。
なるほど、決めたことを伝えていくっていいですよね。ありがとうございます。木下さんはどうですか。
私も同じような感じなんですけれども、やりたいことを形にするにはまずは決めること、そして行動することだと思います。私もオンライン化するのにとても勇気がいりましたが、やはり、岡本先生のような風になりたいと思った時になりたい方の近くにいることが最短の近道じゃないかなと思っています。
なるほど、なりたい人がやってるねその近道に近くにいる人を参考にする、そしてオンラインっていうね挑戦したことがなかったことをね挑戦する上で、モデリング先を見つけるっていうね参考になったと思います。ありがとうございます。そんなね3人が今、時間とね、まあ、お金っていうところもでき始めているわけですけれども、これからね時間やお金をどう使っていきたいのかっていうのをちょっと聞いていきたいと思います。田辺さんどうですか、時間とお金をこれからどう使っていきたいと思っているのか。
はい、私あの前に相葉さんがおっしゃってたことだと思うんですけども、私あの人に時間とお金を投資したいなって今すごく思ってます。どういうことかというと、例えば今私あの一緒に腸活ご飯を広めるあの方が全国に門下生さん実際にいらっしゃるんですけど、やっぱり会いに行くために時間とお金を使う、オンライン上でもコミュニケーション日頃とっているんですけども、やっぱりリアルでお会いするって温度差が全然違うので、未来を共に目指す大切な仲間との絆を深めていくためにも人に時間とお金を投資したいと思ってます。
なるほど、人に使っていくっていいですね。ありがとうございます。岡本さんはどうですか。
はい、私はねこう研究に使っていきたいと思っています。こう今ねあの私いろいろなところに旅行に行きたいっていうのがあって、こういろいろなね旅先でその土地土地のこうパンを食べたりとかね、パン屋さんに行ったりして、こう東京にいては味わえないことをいろいろなね場所に行って研究に使いたいなと思っています。
なるほど、研究に使うっていうんで、研究ってただ学ぶだけじゃなくて旅行とかしながらそのご当地のパンをね楽しみながら食べる、これも研究ですもんね。素敵だなと思います。ありがとうございます。木下さんはどうですか。
はい、私はですね、働く場所っていうのを作りたいなと思っています。皆さんがまだまだ飛び込めないその世界の中に飛び込んでいただく第一歩として、アントレランドのちょっとモデリングのような形にはなるんですが、ハイブリッドでトレーニングっていう風にやってるんですが、ハイブリッドでオンラインレッスンとリアルレッスンを融合させれるようなそんな場所をあの自分の拠点として活動していけたらなと思っています。
なるほど、ありがとうございます。なんか3人とも聞いてて共通するのは、自分のことというよりも自分が教えてね誰かのために何かしたいっていう思いが強いので、なんか自分一人で迷ってる人がいたら3人にね相談するとか、そうやってなんかこう誰かのために何かしたいっていう人との力を借りるっていうのもありなのかなと感じました。ありがとうございます。それにね関連するかもしれないんですけども、これからじゃあ3人はどんな人になっていきたいのかなどもねあればちょっと聞きたいと思いますけども、どうですか、どんな人になりたいとか田辺さんありますか。
はい、そうですね、私はあの自分の夢を語りそれを実現する背中を見せる大人になりたいです。うん、夢ってあの人に語ってそれを目指せば仲間ができ、一人ではできないようなことも成功するルートに乗ればできることを証明できる、夢を実現する人に感動を与える起業家を目指していきたいと思ってます。
なるほど、ありがとうございます。岡本さんはどうですか。
はい、私はね経済的精神的に自立できる女性を増やしていきたいと思っています。うん、ね、なぜならば昔の私がこうそういうふうに思っていたからです。なかなか自分の好きなことで経済的に自立とか精神的に自立っていうのは難しいんですけれども、好きなことで私の場合はパンになってしまうんですけど、パンを通して経済的にも精神的にも自立する女性を増やしていきたいと思っています。
はい、ありがとうございます。木下さんはどうですか。
はい、私は働く場所がない方が多い中で、それをオンライン化するっていうことに特化してそれを広めるような動きをしていきたいなと思っています。
なるほど、オンラインを広めていくですね。面白いですね、ありがとうございます。 それにまた関連するかもしれないですね。どんな仕事をしたいかみたいなのもちょっと聞いていきたいと思いますので、田辺さん、これからどんな仕事をしていきたいですか？
はい、私は2つあるんですけども、うん、1つはコミュニティを軸にした人材教育をしたいと思ってます。時間とお金の時もお話ししたんですけども、やっぱりビジネスって人で成り立っていくものだと最近本当にすごく痛感してるんですね。だからこそ人を軸に展開していくコミュニティの拡大に力を入れていきたいと思ってます。
なるほど、
はい、あともう一つは、私はゼロから一を作ることがやっぱりすごく大好きなので、世界に通用するヒットする物販作りたいと思ってます。
なるほど、物販とかコミュニティを大きくする、事業を、拡大することにな仕事をしていきたいということですね、はい、ありがとうございます。小本さんはどうですか？
はい、私はね、時間や場所に縛られない働き方を、していく人を増やしていきたいと思っています。なぜならば、私一度北海道に1年間転勤したことがあったんですけれども、その時はオンラインパン教室をしていなくて、リアルでパン教室をしていたので、1年間転勤する、主人の転勤についていくことによって一から集客をして、また1年経って生徒さんにさよならって言って、また東京に戻ってきて、また一から集客するって、結構労力を使って自分も生徒さんも大変だったんですね。そういうことを、時間や場所に縛られない働き方ができれば、どこにいても女性が働けるっていう、そういう環境を作っていきたいと思っています。
なるほど、転勤でね、仕事を、自分の仕事も影響を受けてたのが、それがもう今やオンラインで関係なくなってきてる、そんなことをね、もっと広めていきたい。素晴らしいですよね。ありがとうございます。木下さんはどうですか？
はい、私はその働くだけっていうところに特化するのではなく、時間の方を使い方っていうのをお伝えして、私は今ちょっと介護をしながらオンラインパン教室っていうのをさせていただいてるんですが、私のような環境にある方、もしくはお子様がいて外に働きに行けない方っていう方に向けて、働き方っていうのを広めていって、その先に経済的自立っていうことを促すような働き方ができたらいいなと思っています。
なるほど、そうですよね。これから自分だけじゃなくて、お母様とかお父様とか介護の問題というのも出てきたりとか、子どもの問題が終わったら今度介護の問題とかね、さまざまな問題がある中で、仕事をいかにうまくやるかっていうことをね、いい話として聞けたんじゃないかなと思います。ありがとうございます。じゃあ最後の質問かなになります。3人がね、もし、さっき岡本さんもね、いろんなとこ行きたいとか言ってましたけども、行きたいところがあるとしたらどこに行きたいですかね？田辺さんどうですか？
はい、私は本当にさっきまどかさんがおっしゃってたみたいに、私も腸活ご飯、欲張り元気玉に合う玄米をた探すためにですね、全国のこだわりの農家さんに会いに行って、実際その玄米を食べて、で一緒にできたら買ってくださってるね、お客様と一緒にツアーでね行ったりとか、そういう楽しみながら、いろんな方を巻き込みながら、そういう旅をしたいなと今すごく思ってます。
なるほど、全国をもう玄米を探す旅というかね、はい、していきたい。面白いですね。ありがとうございます。小本さんはどうですか？
はい、私はオンラインパン教室をしている関係で、生徒さんがね、全国にいらっしゃいます。北海道から沖縄までいらっしゃるので、このね、生徒さんのところを回っていく旅っていうのをね、コロナが収まったらしていって、そこでパン作りもね、していきたいなと思っています。
あ、いいですね。全国にいるからそこに会いに行く。
そうです、
はい、いいですね。楽しいですね。はい、ありがとうございます。木下さんはどうですか？
はい、私は子どもがきっかけでパン中心の食生活になったんですが、やっぱり私自身パンが大好きなので、世界中のパンを食べ歩いてそのレシピをですね、皆さんに配信しながら、門下生と一緒に旅行がてら、パンの研究に回りたいなと思っています。
なるほど、ありがとうございます。なんか自分の仕事も、遊びじゃないですけど旅行とかも関連することができるっていうことをね、なんかヒントとして聞けたんじゃないかなと思いますけども、なんかはちみつの皆さんでも何かやろうっていう中でね、ここ、ラジオとして八王子全体で聞いてるんですけども、日本全国どっか行ってみたいとか、オンラインで何かやってみたいっていうのも、十分できるようなね、ことがあるんじゃないかなと思ってますので、なんか最後にね、はちみつの人たちに、なんかこういう起業なのか、起業とかね、プライベートとかをうまくいきしながら家族のことを何かやっていくようなメッセージがあれば、3人からメッセージをね、最後に一言ずついただいて終わっていきたいと思いますので、はちみつさんに何か一言、田辺さんからお願いします。
はい、今回まずこのね、インタビューの機会を与えていただいてありがとうございました。すごい初心に帰ることができました。で、私から一言ですね、皆さん必ず、諦めないでください。諦めなければ必ず夢は叶います。これはもう私がすごく実感していることなので、ぜひ諦めないでください。
はい、ありがとうございます。諦めないということですね。小本さんお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、私もね実は考えていたこと、美和さんと一緒だったんですね諦めないっていうこと、やっぱりねこうやろうと思ってもこ うまくいかないことって多々あると思うんですけれども、そこで諦める人と諦めたい人っていうのはね、こう1年後2年後の未来っていうのは全く違ったものになると思うんですね。ですのでもう何があっても、まあ多少うまくいかないことがあってもそういう日もあるさって気軽に思っていくことが大事だなって思います。で最終的には諦めずに進んでいくっていうことが大事かなと思います。
なるほど、まあ、多少うまくいかなくても気にしなくて未来をね見ていこうってことですね。ありがとうございます。はい、木下さんもお願いします。
はい、私は、思い切ってオンラインパン教室という形に飛び込んですごく良かったなと思っています。ですので迷っているよりはまずは決めること、そして行動すること、そして何よりも目指す人に会いに行った方がいいかなと思っています。
なるほど、行動することと目指す人に会いに行くということも大事だということですね。ありがとうございました。あ、もうこんな時間じゃん。はい、今日は株式会社美友人代表取締役であり欲張り酵素美人の創始者、そして欲張り元気玉の開発者でもある田辺美和さんと天然酵母パンラボ代表岡本まどかさんと天然酵母パンラボの木下明美さんをゲストにお送りいたしました。3人ともどうでした？最終回になりますけども、ありがとうございました。どうでした？田辺さん、
ありがとうございました。なんかもうあっという間の時間だったんですけど、うん、やっぱり師匠とだけではなく同じね仲間とこうやって同じ時間を共有しながら苦労話を聞いたりとか、やっぱりみんな自分だけじゃない、一人だけじゃないっていうね、なんかそういう意識とかも高まってすごくいい時間でした。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。岡本さんどうでした？
はい、ありがとうございます。もうお話していく中で忘れかけていた企業当初の思いだとか、うん、あと失敗談とかね、あとはもうこれから自分が目指すものとかね、こう振り返ることができてとっても楽しい時間でした。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。木下さんどうでした？
はい、私は憧れてる先生や、先行く田辺美和さんなどを拝見して、あ、やっぱり皆さん同じような道をたどられていて、そして今こうやって結果を出されているんだなということで、目標になる存在だなというふうに思いましたので、参加してよかったなと思います。
はい、ありがとうございます。そうですね、今回ね、教室をやってる、まあ、コース料理の教室、パン教室の教室、オンラインでねやってるっていうゲストにねお越しいただきましたけども、日本でねいろんな教室をやってる起業家さんって多いと思うんですけども、その中でどうすればね抜け出せるのかっていうのがなんかこうヒントになったんじゃないかなっていうことと、みんな最初からね全てうまくいったわけじゃなくて試行錯誤しながら、企画を変え、売るものを変え、そして他にないものを生み出したっていうことがね聞けたのと、あとはそもそものですね起業に対する熱意みたいのも、まあ、家族のことや、自分のことっていうのがねあったからうまくいったんじゃないかなと思っております。なのでね、まあ、これから何か起業しようという時に、ぜひね3人の動きっていうのをヒントに動いていただけたらと思います。でね、来年なのかどうなのか分かんないですけど全国行くって言ってますんで、どっかでお会いできるかもしれませんしねなんかはちみつたちでなんか農家やってたり、いい玄米あったりとか、いいパンやってたりとかしたら一歩いただけたら、ぜひね会っていただけたらと思いますので、という形で、3回のゲストありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
ということで、今日もくまこと起業家プロデューサー相葉光希がお伝えいたしました。ではまた来週お会いいたしましょう。バイバーイ。ありがとうございました。
ありがとうございました。